先週のクリスマス礼拝と夜のイブ礼拝にはそれぞれ50名を超える出席者が与えられまして、改めて私たちはコロナ後の歩みを始めたのだという考えが与えられました。またそこに集められた方々の顔ぶれは新しい方も多く、また本当に久しぶりに来られた方もあり、ただコロナ前に戻ったのではなくて本当に新しい教会の歩みが始まったのだと、そういう考えを与えられました。もちろん日々新しくなっていきます教会の歩みのその中心にはいつも変わらないもの、いいえ決して変わらない方がいらっしゃいます。2000年前のクリスマスにインマヌエルという二つ名を持ってこの世界に来てくださったお方、主イエスキリスト、このお方が世の終わりまで私たちと共におられる、私たち教会の主であられる、この一点決して変わることがありません。だから教会の外面的な姿形は時の経過とともにどんどんアップデートされていったとしても、教会は教会としてのアイデンティティを保ち続けてまいります。そうでなければ教会は牧師が変わるごとに、また信徒が世代交代するごとに別物になってしまったと言わなければならないことになりますけれども、そうはなりません。主イエスキリスト、このお方が共におられ、このお方が教会において腰を落ち着けて生きて働いてくださるゆえに、どんなに教会が外面的に変化していったとしても、たとえ教会が誤った道に落ち込んでいくようなことがあったとしても、どこまでもどこまでもへり下り我々と共に歩んでくださる、そういう覚悟に生きてくださる主イエスのゆえに、キリストの教会は一度も耐えることなく2000年間教会であり続けてきたのであります。私が牧師として仕えたこの7年の間にも、金沢元町教会というこの子教会も少しずつ少しずつ変わってきたところがあると思います。例えば目に見えるところで言えば、クリスマス礼拝が終わってもクリスマスの飾りはすぐには片付けない、1月6日の公言日まではそのままにしておくということも、私が牧師になってからしっかり定着してきたことだと思います。先週もこれは教会外の方なんですけれども、ある方とお話をしましたときに、その方は台湾と非常に親しい交わりのある方で、台湾では12月25日以降もお正月を超えてもクリスマスの飾りがそのままであるということを今まで不思議に思っていました。でそれは台湾人の南の国特有のおおらかさから来るいい加減さかと思っていたけれども、私の話を聞いて謎が解けたとおっしゃいました。クリスチャンが多い台湾ではクリスマスが1月6日まで続くということがきちんと意識されていたんですね。だから早く片付けなきゃと気がかりになっていたクリスマスツリー、安心して出しっぱなしにしておきますと付け加えられました。けれども数年前のクリスマスにも私がお話しいたしたことですけれども、私の気持ちとしては1月6日が過ぎてもクリスマスの喜びは消えないのです。クリスマスの喜び、それが主なる神がこの私たちと共にいてくださるということであるならば、そのことがイエス・キリストの誕生によって明らかになったというならば、そのお方の誕生以来毎日がそのクリスマスの喜びのただ中であると言うべきだと思っています。今日もインマヌエル、明日もインマヌエル、世の終わりまでインマヌエル、神我らと共にいますです。今日は12月31日大晦日です。歳末主日などという呼び方がされることもあります。歳末主日という、その呼び方が教会歴の中でどれほど定着しているかということは、 まあ、残念ながら今回調べきることはできませんでした。しかしクリスマスの喜びのうちにある降誕節の中にあって、必ず一年最後の礼拝、歳末の終日礼拝が訪れる。そしてそこではやはり終わりを意識した言葉が語られる傾向にあると思います。一日一章365日分の聖書と短い説教を備えました、まあ、良い聖書日課小説教集が、まあ、いくつもありますけれども、私も手持ちのものをいくつか確認いたしましたが、そういう小説毎日毎日少しずつ読んでいく小説教集のいくつか、そのほとんどがこの12月31日に読む聖書箇所として選んでいるのは世の終わりであるとか、週末に関する聖書の言葉であるとか、あるいは私たちの命の終わり、死をめぐる聖書の言葉を選んでいました。これは考えてみれば不思議なことであるかもしれません。クリスマスは光の降誕祭です。明るい輝きの中にある祝いです。まことの太陽として私たちの上に昇られた主イエスキリストの輝きを仰ぐ祭りであります。私たちキリスト教会はその光の降誕祭が年末を超えて年をまたいで1月6日まで続いていく、そのことを大切にしています。けれども同時にその光の祝いのど真ん中に歳末終日がある。そしてそこでは世の終わりと、また自分自身の命の終わり、死が思い起こされ意識される傾向にある。考えてみれば不思議なことだと思います。で、季節して今日私たちの2023年最後の礼拝においても、私たちの命の終わりを意識することになりました。そういう聖書の言葉が与えられました。これは本当に季節してのことです。これまでコツコツと読み進めてきたヨハネによる福音書がここで主イエスキリストの葬りを語るその場面にたまたまたどり着いたのであります。私は1週間皆さんに先立ってこの聖書を読み続けながら、クリスマスの真っ只中にこの世の終わり、また私たちの命の終わりを思い巡らす、我々の死を思うというのは、あ、これは少しも不思議なことではないんだ、違和感のあることではないんだ、それはこの光の降誕祭にこそ本当にふさわしいことなのだと、今日与えられました聖書の言葉を読みながらそのことを教えられた思いがしております。クリスマスの祝いのうちでこそ、しかも今年のクリスマスのうち祝いのうちにこそ、ヨハネによる福音書19章38節以下の主イエスの葬りの出来事は読まれるべきもの、今の私たちに与えられた神の言葉だとつくづく感じております。なぜそれがふさわしいのか、今年の私たちの教会にぴったりなのか、詩式者の朗読を聞きながらすでにお気づきになっていらっしゃる方もあるかもしれません。39節の言葉です。そこへかつてある夜イエスのもとへ来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた、そういうふうに書いてあります。かつて主イエスのもとに野縁に乗じてやってきたニコデモという人が、この主イエスの葬りに際してアリマテヤのヨセフの後からやってきて、その葬りを手伝いに来たのであります。でその際にニコデモが持ってきたものがもつ薬と人工を混ぜたもの100リトラであったっていうんです。1週間前のイブユー礼拝で私たちが聞いたシュエスのご降誕物語も出てきたんです。もつ薬というものが東方の占星術の学者たちがお生まれになったばかりの主イエスに捧げたという、その宝物、三つの宝物の中の最後の一つ、それがもつ薬でありました。それがこの主イエスの葬りの際にも捧げられました。墓に葬られたもつ薬というのは、墓に葬られた体の腐敗が少しでもゆっくりとなるように、あるいは その腐敗臭が消され、愛する者の死が美しいものであるように、そういう願いから遺体に塗り込められる香料、それがニコデモが捧げましたもつ薬と人香が混ざった捧げ物でありました。東方の占星術の学者たちが捧げたその黄金乳香もつ薬、その一つであります。東方の占星術の学者たちが登場するのはヨハネによる福音書ではありませんで、マタイによる福音書です。だからここでヨハネによる福音書がニコデモがもつ薬を持ってきたといっても、シュエスの誕生のことが思い起こされているわけではありません。けれども私たちキリスト教会はこの2つの出来事、シュエスの誕生と死の重要な2つの出来事が語られる際に、福音書は違えどもそれぞれの時にもつ薬が捧げられたのだという、この福音書の記述を深い思いで受け止めてまいりました。東方の学者たちが幼子に捧げたあの捧げ物の中で、すでに主イエスキリストの死が見つめられていたんだと。例えばルカによる福音書第2章34節のクリスマス物語の続きにおいても、幼子イエスを抱く母マリアに対して神の使徒と老シメオンが、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がせたりするために定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわになるためです。クリスマスと主イエスキリストの受難というのが一直線につながっていることを初めから語っておりました。シュエスが生まれた間もないその時、すでにこの生まれて間もない柔らかな体のこのお方から、すでに十字架の匂いが立ち上っている。ヨハネによる福音書もまた、言葉と呼ばれるこのイエスキリストがご自分の民のところに来たのだけれども、民は受け入れなかったというのです。しかしそのような逆らう神の民の間にそれでも肉となって宿られた、この神の覚悟、この神の冒険がクリスマスの出来事であります。先ほど共に賛美しましたヨヘン・クレッパーの賛美歌273番、この清き夜にもそういうクリスマスと十字架の一致が語られていたんです。この清き夜に我らに代わりて苦しみを負うため御子は生まれた、主よ憐れみたまえ、この夜世界は喜び祝えど馬小屋の御子の行く手は十字架、主よ憐れみたまえ、今宵誰が死、まぶねの堅えに墓が備えられ、死の日をこの御子が待っていること、主よ憐れみたまえ。このクリスマスの賛美歌が歌う、クリスマスの賛美歌が見つめている、福音書のクリスマスの記事が見つめている十字架の出来事が今ここに成就しているのです。そのお方がその最初の予感通り、最初の神の覚悟の通り、十字架につけられ死んで葬られている。けれどもこの出来事はただ単に人間の罪の極みの出来事ではありません。自分たちの誠の主人を決して受け入れることのできない私たち人間のわがまま、自己中心、罪がこのクリスマスにお生まれになった肉となった神の一人子を殺し、死なせ、墓へ葬った。確かにそう言わなければならない一方で、この十字架の死と葬りこそが父なる神と子なる神イエス・キリストが願い続けてきたその神の御心の完全な成就だと、さらにはっきり言わなければなりません。40節以下です。アリマタヤのヨセフとニコデモ、彼らは イエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い、香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところには園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。安息日がやってくるので、急いで主イエスの遺体を墓に葬らなければなりませんでしたが、その墓を園のそばにあった、真新しい墓に葬った。この墓、マタイによる福音書に従いますと、このまだ誰も葬られたことのない新しい墓とは、アリマタヤのヨセフ自身の墓であったと言われております。急いで主イエスの体を墓に葬らなければならない。そこでアリマタヤのヨセフは、自分がやがて入るために用意していたその墓に、密かにお慕いし従っていた主のお体を納めたのであります。ニコデモも同様です。彼が主イエスの葬りのために用意してきたというもつ薬と人工を混ぜた香料100リトラと。リトラというのは私たちにはあまり馴染みのない単位でありますが、これをグラムに言い直しますと、およそ33キログラムの香料であったといいます。大変貴重なものが大変な量用意されたのであります。安いものではありません。宝物というべきものです。ある説教者は、おそらくこれはニコデモが自分の葬りのためにたっぷり準備してきた、してこれまでたっぷりと準備してきたものであったろうと想像いたします。つまりアリマタヤのヨセフもニコデモも、ここでシエスの葬りに際して、それまで自分の死のために、その備えのために取っておいたものを差し出し切ってしまったということです。けれども福音書がなぜこのような出来事をここで記すかといえば、逃げていってしまった情けない十二弟子とは異なり、それまで密かにシュエスを慕い尊敬していたアリマタヤのヨセフとニコデモが、恐れを突き破って信仰に行き始めた、そういうことを語りたかったからではありません。少なくともそれが第一のことではなかったと私は思います。その後の教会が本当にここでしっかりと聞き取ってきましたように、主イエスキリストの死は実にこの私たち自身の死であったという恵みの事実がここにはっきりと見えるようにされている。この二人の捧げ物によって、この二人が自分の死のために用意していたそのものを主イエスの葬りのために用いる、そのことによって私たちの死がこの人の、このお方の死になり変わったんだと。その恵みの事実がここにはっきり見えるようにされていると言うべきだと私は信じております。少し分かりにくいかもしれません。少し分かりにくいようであれば、例えば私がこの教会で洗礼準備会のテキストとして用いています雪の下カテキズムという信仰問答の問い128の言葉を、ご自分の腑に落ちるまで繰り返し繰り返し読んで親しんでいただくことから始めてくださると良いかもしれません。そこでは使徒信条が、今日も私たちが告白しました使徒信条が、主イエスの十字架を語るだけでなく、それに続けて死にて葬られとしつこく語るのはなぜかと問いながら、その理由を述べています。 使徒信条というのは聖書66巻をぎゅーっと凝縮した言葉だと、そういうふうに我々は信じるわけですけれども、その凝縮した言葉にですよ、わざわざ十字架につけられて、それで主イエスの死がそこにあるんだって分かるわけですから、それで済ませればいいんですけれども、そうじゃない。十字架につけられ、死にて葬られ、死にて葬られ、しつこく繰り返す。それはなぜか、そう問いながら、雪の下カテキズムの問い128の答えはこういうふうにその理由を述べます。それは何よりも主イエスは本当に死なれたのだということであります。私は使徒信条の言葉をたどってきて、この死にて葬られという言葉を読んで、ここで初めて地上における私たち自身の歩みと主イエスの歩みが一つになると思いました。それまでに主について語られてきた、その称号、誕生、見苦しみ、十字架、これらはすべて私どものためとは言いながら、主イエスの独自の道でありました。しかし死にて葬られ、ここでは私についても必ず言えること、死と葬りが主イエスについて語られているのです。主イエスが真実に人間の死と葬りを共にしてくださった事実に心を打たれます。私が死ぬ時も、もはやそれは未知の世界への一人旅ではなくなるのです。このカテキズムは言います。主イエスのなさることは何もかも私たちのためであるけれども、このお方の死と葬りにおいてこそ、私たちの歩みと主イエスの歩みがぴったりと一つに重なった、そのことがよくわかる。インマヌエル、神が私たちと共におられる、この罪人と共におられるという、そういうお名前を持った主イエスは、この死と葬りにおいてこそ、どこまでもどこまでも私たちと歩みを一つにしてくださる、共にしてくださるお方であることが事実明らかにされたんだ。この主のお姿に心を打たれる。私は一人じゃない、私が死ぬ時も私は一人旅をするんじゃない。主イエスの葬りにおいて起きたこと、有馬太のヨセフの身に起きたこと、またニコデモの身に起きたこと、それは私たちに先んじて私たちの身に起こることの印として、まずこの二人と主のもとに起きたんだ、そう言っていい、そう聞いてよい、招かれているのであります。有馬太のヨセフの墓に主イエスが葬られてくださいました。ニコデモの遺体に塗るべきもつ薬が主イエスのご遺体に塗られました。そのようにして主イエスはこの二人の死を先取りして、この者たちの死をご自分の死と一つにすることをお許しくださったのであります。確かに主イエスを葬った有馬太のヨセフの墓はそれから3日後に空になりました。ヨセフが葬られる時には主のお体はその墓にはもうありませんでした。しかしそれは一時的にでも神の一人子は私たちと同じように死んで葬られたお方であるので、まあ少しばかりは我々人間の死の痛みも分かってくださるだろうと、そういう中途半端なことではありません。むしろ有馬太のヨセフはやがて自分も葬られることになる、空になったその墓を何度も何度も訪れ見ながら、主のお体が横たえられていた同じところに自分の体が横たえられることを思い浮かべながら、同時に方がすでにここにおられないように 私の自分のこの体もまたこの場所を最後のところにするのではない。あの朝のお方がここから出て行ったように、自分もまたここからやがて出ていくことになるのだと、そういう希望に生きたのではないかと思います。使徒パウロは第一コリント書第15章12節以下で次のように述べます。キリストが死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。復活をめぐる、体のよみがえりをめぐるパウロの有名な言葉でありますが、しかし私はある時これを読んでいて、パウロのこの言葉はどうも死者の復活などはないと語るコリントの信徒に対する、そのコリントの信徒の言葉っていうのを意図的に読み間違えて、意図的に聞き間違えているのではないかと思わされてまいりました。キリストが死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか。死者の復活なければキリストも復活しなかったはずです。コリントの信徒はこれを聞きながら、おいおい違う、待ってくれよ、そんなこと言ってない、そう言ったんじゃないかと私は思います。コリントの信徒もまた神の一人子イエス・キリストの復活は信じていたのであります。彼らが信じなかったのは神の一人子の復活ではなく、この自分の終わりの日の復活であります。けれどもパウロはそれを転倒してしまって、あなた方が復活しないならばキリストも復活しなかったはずだと、論理のすり替えのような議論を展開してみせているんです。けれども議論のすり替え、論理のすり替えのように見えますけれども、それはそうではない。キリストを信じるとは事実この通りなのだと私は思います。イエス・キリストはぴったり我々に寄り添われるのです。私たちと一つとなられているのです。私たち人間の死をこのお方は死なれたんです。そして私たち人間の墓をご自分の墓とされたのです。それによって神の決断の事実として、アリマタヤのヨセフの墓だけではありません、ニコデモの体に塗られることになるもつ薬だけではありません、ここにいる我々一人一人の葬りを主イエスキリストが我々に先んじて引き受けてくださったのであり、また私たちが葬られることになる墓、金沢元町教会墓地、あるいは皆さんの何々家先祖代々の墓、そこに私が葬られる前に、あなたが葬られる前にイエス・キリストが葬られてくださっているのです。アリマテヤのヨセフとニコデモの行った主イエスの葬りの技と、そして主イエスが葬られた墓、それから彼ら自身の葬りと墓で、それが彼ら自身の葬りと彼ら自身の墓であった、墓となった、その事実が神の眼差しにおいては寸分たがわず、私たちの葬りと私たちの墓の事実となっている。もうすでに、もうすでに先祖の誰一人葬られていない真新しい墓であったとしても、それは主イエスが私に先立って葬られた墓であり、あなたに先立って出て行かれた墓なのであります。 もしもそのことがこの私たちの身に起こることでないならば、主イエスはよみがえられなかったのであり、それならば私たちの述べ伝えることは神への冒涜でさえあると使徒パウロは言うのです。これがクリスマスに聞くべき神の言葉であります。光の降誕祭のただ中で、私たちは私たちの死を忘れる必要はなく見つめるのであります。しかし我々は単独でその死を見つめるのではありません。私たちの単独の死、孤独死などというものはもうどこにも存在しません。しかもその死すら終わりではありません。主イエスが共におられる、主イエスが先立っておられる、そして墓は空になる。私たちの生涯のどこもかしこもインマヌエルが輝いております。最近私はドイツの牧師であったボンヘッファーという人の本をちょくちょく読んでいます。キリストの受肉、イエス・キリストがクリスマスに私たち人間と同じものになられた、私たちの兄弟となられた、これは一体どういうことであるのか、その神学者が語っている言葉に私は深く心を打たれました。ボンヘッファーこういう趣旨のことを言います。キリストが人となられたというクリスマスの秘義は、このお方が私たちと同じ人間の苦しみを身に負われるというだけでは十分ではない。それどころか、このお方は現実に人間を引き受けたのだ。つまりキリストは私とあなたのすべてを引き受け背負っているのだ。そういうんです。イエス・キリスト、このお方が人となられたというのは、私たち人間の苦しみをこのお方が知っているということにとどまることではない。それでは不十分だ。このお方が人となられたというのは、私もあなたも完全にこのお方に背負われてしまい、生きることの苦しみも死ぬことの恐れももう私個人のものではなく、このお方のものになりきってしまっているということなのです。インマヌエルです。私たちの死は私たちの死ではなく、このお方こそが当事者となっている死であり、私たちの墓は私たちの墓ではなくこのお方の墓であり、このお方の復活は私たちがその後に続くための復活であります。当事者はキリストであり、私たちはそれに従うものであります。主の通られた道を主に手を引かれ、命に向かって歩んでいく。もう一人きりの瞬間はどこにもない。インマヌエルです。いろいろな聖書の言葉や神学者の言葉を今日引用しましたが、これ以上ややこしいことは申しません。しかし最後にもう一つだけ、私たちの信仰を語る古典的な信仰告白の言葉をどうしても引用させていただきたいと思います。そしてその言葉に乗せて、それを私たちの告白として今この神の前にお捧げしたいのです。それはハイデルベルク信仰問答の問いの1とその答えであります。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。私たち教会は告白いたします。私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。主はその尊い血識をもって私の一切の罪のために完全に支払ってくださり、私を悪魔のすべての力から救い出し、また今も守ってくださいますので、天にいます私の御父の御心によらないでは、私の頭からは一本の髪も落ちることはできないし、実にすべてのことが当然私の祝福に役立つようになっているのであります。 祈ります。主イエスキリストの父なる神様、2023年最後の礼拝にも、私たちの死にまで、墓にまで伴ってくださるインマヌエルの主イエスキリストのその恵みを聞かせていただいたことを心より感謝いたします。ここにおいてこそ私たちの歩みとぴったりと一つに寄り添ってくださるあなたであることを心より感謝いたします。私たちの喜びと救いは、ただひたすらこのように私たちと一つとしていてくださるあなたを私の兄弟、私の友、私の主と呼ぶことができることです。死の後に天国に行くことでもありません。この体がよみがえることでもありません。ただひたすらあなたが私たちとその歩みを共にしていてくださること、それだけが私たちの喜びであり救いであります。どうぞ新しい年も、ただひたすらどこにあろうとも、どの瞬間にあろうとも、私たちと共にいてくださるこの主のお姿を私たちがまたお従いすることができますように、助け導いてください。そしてあなたが住まれるところ、どこにでも私たちを連れて行ってください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。